はい、HBK の一人ラジオシリーズです。はい、てなわけでね、初回ですね。いつもはね、山形市のコミュニティ FM でね、何人かで生放送してるわけなんですけど、まあ、夏休みにも入ったということで、メンバー全員でね、一人でラジオ撮ってこうってわけです。はい、企画内容でしたね。だけでお前は誰だっていうことで自己紹介していきましょうか。はい、山形大学1年生の工学部所属、樋口です。てなわけでね、なんで俺が一番初っ端に撮ってるかっていうとね、3年生とかじゃなくてね、まあ俺がね、さっさと帰っちゃうんでね、さっさと撮んないとね、いなくなっちゃうんで、山形市からさっさと撮ろうっていうわけですね。はい、てなわけで、じゃあ一人ラジオね、いや何やっていくんだって話なんですけど、まあお便りもない、何も話すことがない、どうしたもんか。そして1年生がね、みんなそうだったらいいんですけどね、他がね、野球教2人にサンリオ好きにジャニオタ、対抗できないですよ。HBK で多分一番個性ないですよ、俺今。てなわけでね、じゃあ何やっていくかってなわけでね、漫画を持ってきました。はい、ドン !3 冊くらいね、持ってきたんですけど、紹介していきますか。はい、てなわけで1冊目、極楽街、ジャンプスクエアで連載中ですね。何先生だろ、これ。あ、読めない、これ。なんだろ、これ。佐野優斗先生ですね。極楽街っていう漫画なんですけど、この漫画がね、結構面白いんですよ。話の内容としてはね、あの何でも屋さんが裏で怪物と戦ってるっていう、まあ、結構ありがちな内容なんですけど、それがねめちゃくちゃ面白くて、設定がね結構ありがちなんですけど、主人公がなんか出てくる化け物とのハーフみたいな感じなんですけど、デザインがかっこよくて、赤髪にねちょっと牙が生えてる感じのデザインで、戦う時にね包丁を出して戦うっていう感じなんですけど、包丁がねかっこいいんですよ。ドクロから刃が生えてる感じで、胸からねそれ取り出すんですけど、そのシーンもすごいかっこよくてね、全体的にね結構カラッとしてて読みやすいし、ギャグも多いんで、おすすめの作品ですね。極楽街ね、まだ3巻しか出てないんでね、そろそろ4巻出んじゃねえかな。多分ね結構一押しの作品ですよ。てなわけで次もね、一押し何個あんだ、一押しの作品上げてきますか。はい、ガチャクタですね。結構ねこの作品はね聞いたことある人多いんじゃねえかな。今度ねアニメ化ね、2025年のね夏にねアニメ化が決定したんで、この漫画はねさっきの極楽街もね絵が綺麗なんですけどね、ガチャクタもね別ベクトルで絵が綺麗で、結構グラフィティ寄りの絵なんですよね。作者の人が浦名圭さんって人なんですけど、一緒にやってるグラフィックデザインの人がいて、秀吉さんかながいるんですけど、結構ね漫画の中でねアメコミ風のなんかテンション感だったり、グラフィティ風のね壁グラ的なねテンション感の絵が多くてね、結構面白いんですよ。読んでて面白くてね。ストーリーとしてはなんか無実の罪を着せられて、なんかスラム街で生きてたらね、虐げられてきた少年が無実の罪でね、下界って呼ばれるなんかめちゃくちゃやばいとこに、つか存在してるかも、もう上の人たちは分かってないところに落とされちゃって、そこで落ちてね、今度はねなんか化け物に襲われて助けられたと思ったらね、今度は上から落ちてきたって言われてね、なんか捕まったりしてね、ふざけんじゃねえぞってブチ切れてね、覚醒してね戦っていく話なんですけど、まあねガチアクターはね結構設定がね面白いんですよ。結構ネタバレになっちゃうんですけど、下の世界だとなんか自分が大切にしてきたものに命を込めて特殊能力として扱えるみたいな設定があって、主人公がねそれ使い覚醒してね戦っていくんですけど、それがね結構ね尖った設定で面白いんですよ。まあどんな設定かはねちょっと結構ねちょっと進まないと出てこない設定なんで言えないんですけど、面白くて、他のキャラもねなんか傘を武器にして戦ったり、さすまたを武器にしたり、ハサミで戦うキャラとかね、ハサミで戦うキャラがね結構ね推しなんですけどね、あのリオってキャラなんですけど、ハサミを巨大化させてそこまでは結構いるんですけど、足に引っ掛けて戦うっていう結構独特な戦い方するキャラで、テンション感もね結構常にハイテンションみたいなキャラでね楽しいんですよ。ガチアクタはねなんか結構下界っていうなんかスラム街でゴミが空から降ってくるみたいな世界観なんですけど、結構明るいっていうか、なんかなんだろう、こうほんとグラフィティみたいな世界観のテンション感ですごい読みやすいんですよ。でガチアクタおすすめなんですけどね、結構ね関数出てね、これ11巻くらい出てんじゃねえかな、今度アニメ化もあるんでね でね、ガチアクターね、世界観が本当いいんですよ。主人公が戦ってくって言ったんですけど、主人公が途中でね組織に加入するんですけど、そこのねなんか組織の感じとか加わり方とかね、めっちゃいいんですよ。めちゃくちゃいい、マジで。なんか2010年代のアニメが好きな人だったら全員刺さる、そういう感じの設定感なんでね、ぜひね読んでほしい、これは。でね、ガチアクターね、あと何話そうと思うんだっけ。ガチアクターはうわマジで名言がやばいんですよ。ガチアクターは本当に本当に名言がやばい。もう最近ね電子で読む人多いと思うんですけど、まあ聞いてる人もね電子で読む人の方が多いと思うんですけど、マジでね一回本屋で表紙を手に取ってほしい。帯が本当にやばいんですよ、ガチアクターは。俺帯のセリフに惹かれて買いましたもん。帯がね今持ってきたやつでね、結構好きなやつ持ってきたんですよ。関数的にはなんだろう、3巻の帯がね結構好きでね、夢も実績、夢も自信も実績も自分には何もない、だからといってまだ終わりの鐘は鳴ってないっていうね、もうなんだこれっていうかっこよさですよね。もうこれがね毎巻別のセリフが入ってるんですよ。でこのセリフって別に作中で出てくるわけじゃなくて、作中を表してる言葉なんですよ。マジでかっこいいんですよ。作中でも同じレベルのかっこよさの言葉が出てくるんで、ほんとガチアクターはなんかね人生にねなんかね迷ってたりねなんかむしゃくしゃしてる人はねぜひ読んでほしい。ほんと読んでてスカッとする。ほんとねガチアクターはねおすすめ。ほんとにねアニメが決まって嬉しいです。てなわけでガチアクターねほんと読んでほしいですね。てなわけで3冊目、ハイペースですね。なんかめちゃハイペースだな。はい、もうちょいゆっくり行きましょうか。はい、てなわけでね3冊目俺が持ってきた最後のストックですね。はい、第9砂漠。はい、これね終わっちゃった作品なんですよ。ジャンプスクエアでね4巻しかないんですよ、打ち切りでね。ただねめちゃくちゃ面白いです、第9砂漠は。正直今日俺は第9砂漠を宣伝するために来てます、ここに。そんくらい面白いです。つうか売れろ、つうか売れてなんか再開しろ。てなわけでね第9砂漠はね本当に面白いんですよ。第9砂漠ねがっつり紹介していきますよ、これも。はい、出口圭さんのねジャンプスクエアで連載してた作品なんですけども、まあ、どんな作品なんだってことで、あらすじ、この作品はねあらすじがね4巻しかないから言っちゃうとねほぼネタバレになっちゃうんで、あらすじを話しづらいんですが、まあ1巻とかはね割とネットとかでなんか作者さんがね途中の話とか上げてたりするんで、割と序盤は紹介していきますか。この作品の世界観ではなんか世界がね砂漠化しちゃってね、水がないんですよ砂漠だから。じゃあどうやって水を手に入れるかっていうと、この世界では水を殺して手に入れるんですね。この世界の水は生きていてね、ヒュドラって呼ばれる水の化け物の形してて、それを殺して生きてる狩人たちの中の主人公に、ね、主人公がいて魔王っていうんですけど、その主人公がねなんかお父さんがね旅に出ちゃっていないんですよね。である日お父さんからねあの手がかりが見つかってきて、お父さんを探す旅に出るっていう、まあねなんか多分どっかで聞いたことあるだろうなっていうストーリーなんですよ。これもマジでねこの作品は世界観設定がね尖ってて面白いんですよ。水を殺すんですよ、水をですよ。わけわかんなくないですか、もう水を殺す作品って。それがね本当にねかっこよくてね、それでねヒロインが出てくるんですけどね、ヒロインの能力もまたいいんですよ。歌で重力を操るっていう、歌でですよ、歌で重力を操るっていう、そんなにどうやって対抗するんだっていうね、そんな感じでね結構ね結構尖った設定が多くて面白いんですよ第9砂漠は。でね絵柄がねまた読みやすいんですよ第9砂漠。結構丸っこい絵でね読みやすくてね、4巻しかないんでね第9砂漠はぜひ読んでほしい。本当はねもっとね先の話とかしたいんですよ、先に出てくる能力の話とか。でも4巻しかないからもう言えないんですよ、残念なことに。ぜひねこれはね、これはねもしかしたら書店にもあんま置いてないかもしれないから、電子とかでぜひね読んでほしい。第9砂漠はね本当にね読んでほしい。読んでねなんかねまたなんかすごい打ち切りなんですけど綺麗な終わり方してるんで、続きも書ける綺麗な終わり方してるんで、まあ続き書いてほしいですね。第9砂漠は結構面白いんですよこれ。てなわけでね、はい、第9砂漠でした。てなわけでね、すげえ勢いでストック消費したな、やばい、話すことないわ、やばい、野球競技負ける、このままだとどうしよう。てなわけでね、予備を持ってきましたよ、ちゃんとこんなこともあろうかと。てなわけでね、俺のねもう一つね、これは好きと言っていいんじゃないかっていうものがねもう一つだけありまして、 ステッカーなんですよね。ステッカー集めが好きで。はい、ステッカー集めが好きでね、ステッカー結構集めてるんですけど、 B サイドレーベルっていうところがありましてね、結構有名なんじゃないかな。しばくぞって書いてある柴犬のステッカーだったり、あとハイキューコラボとかワンピースコラボの丸っこい感じのステッカー見たことある人多いんじゃないんですかね。まあね、そのレーベルのステッカーを集めるのが好きで結構集めてるんですけども、まあね、 B サイドレーベルおすすめですよ。万人受けするのからね、結構コアなのまでね揃えててね、自分はね割とね、自分で言っちゃうとあれですけどコア寄りなのを集めてますけど、結構ねこうそれこそガチアクターじゃないけどストリート風だったり、なんかパンキッシュとまではいかないけどちょっと強めのやつ集めてますね。一番お気に入りはどれかな、ここら辺お気に入りだなって、もまあ見えないんですけどね、ラジオだから。このステッカー結構好きなんですよ。これはね多分常設で売ってるからね、ネットで B サイドレーベルで入れたら多分出てくるから見てほしいんですけど、これなんて名前だっけ、多分拷問少女電気椅子だっけ、電気椅子少女だっけがね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。これが電気椅子に女の子が座ってるやつなんですけどね、これだけ聞くとめっちゃ過激なように聞こえるんですけど、これがねめちゃくちゃねかっこいいんですよ。めっちゃねパンキッシュな絵柄でね超かっこいいんですよ。これがあとは他にもね好きなのいっぱいあるんですけどね、2冊目をねちょっとねバッグの中入っちゃって出せねえやね。 B サイドレーベル、 B サイドレーベル、あとファクトっていうブランドもあって、これ大阪で実店舗あんのかな、ファクトっていうブランドのやつもあって、ファクトもね、ファクトはねもっとねなんかパンキッシュというか尖ったやつが多くて、そういうのが好きだったらね、ファクトの方がね、もしかしたらおすすめかもしれないです。まあ、B サイドレーベルはね、絶対好きなステッカー見つかると思うんで、ネットショップね、覗いてほしいですね。毎月更新されてるんで、B サイドレーベル見てほしいですね。あと、実店舗があるんで、東北だと仙台かな？仙台にあるんで、自分も一回行きましたけどね、すごいちっちゃいけど、ステッカーで埋め尽くされてるようなお店なんでね、ぜひ行ってほしいですね。はい、てなわけで、持ってきた残弾がつきましたね。どうしますか、もうちょっと喋りたいな。さて何の話をしますか。一人ラジオ初回から次回が危ぶまれるような発言をしてますが、まあ、好きなものの話っていうことで、じゃあ料理の話でもしますか。料理で失敗した話でも、自分ね料理がね好きなんですけどね、まあ、レシピを見ない、分量を測らない、失敗する原因しかない塊なんですが、この前カレーを作りましてね、カレーがね見事に失敗しましたよ。食べてもカレーの味がしない、あれは何なんだ。じゃあ、いやびっくりしたんですよ、前と同じレシピで作ったのに食べてもカレーの味がしないんだもん。じゃああれは何なんだよ、何なんだろう。カレーの味がしないし茶色じゃないし、あれじゃカレーじゃなくね。いやでもカレーなんだよな、レシピ的にはカレー、本当にカレーなのかそれは。まあ、カレーを作ったんですよ。いやね、失敗の原因は分かってるんです。テンパリングが甘かったのが全ての範囲なんですよ。いや10分で切り上げたのが悪かった、もう10分はテンパリングするべきだった。カプサイシンで目がやられようが痛み続けるべきだったんですよ。それが範囲ですよ。まあ、つうかカレー粉使ってないんでね、そもそもカレーになるかって話なんですけど、ターメリックもクミンも入ってないカレーになったらびっくりですよね。まあ、カレーになったんですけど前回それで、なんで今回カレーになんなかったんだろう。かな、水分がトマトから全部取ったからか、トマトのせいか、トマトがお前か、トマトか畜生トマトめ、くそトマトめ。まあね、カレーを作ったんですけど失敗したわけですよ、トマトのせいで。そうだ、トマトのせいで、俺は悪くない、トマトのせいだ。まあね、カレーね前回作った時2時間かかったんで、どっと作るかと思ってね今回また作ったんですけど、今回も1時間かかったんで、まあカレーに次はないでしょう。さよならカレーでね、カレーまだ1食分残ってるから明日の朝ごはんかな。はい、まあ暗いカレーの話をしてもね、まあ場は盛り上がらないので料理の話続けますよ。料理好きなんでね、下手だけど。てなわけでね、今日もね、HBK、ラジオサークルにね、ここのやってるとこにね、一人ラジオと言いつつもね、実際はメンバー5人くらい今目の前にいるんで、 まあ差し入れを持ってきたわけですよ。わりかし好評でね、嬉しいですよ。でね、差し入れを作るためにね、結構ね時間はね、まあ、かかってない、まあ時間はねかかってないんですけどね、まあね用意してね、朝起きたらねめっちゃね寝坊しててね、差し入れつかお詫びの品に変わりましたね一瞬で。まあそんなこんなでね料理してるんですけども、まあ料理めんどくせえな、なんか最近あれなんですよ、料理を作っても冷蔵庫に入んなくて、保存容器もなくて作る気が出ないんですよね。食べてくれる人もねえし、絶賛ねなんか声をかけまくってるんですけどね、食べてくれる人いませんかって、いないんですよねなかなか。食いに来てもいいよって言ってるんですけど、まあまあうちのね汚ね部屋に呼べるわけもねえし、はい、なんか暗い話にならない料理の話してると、もちろん明るい料理の話をしよう。明るい料理の話ってなんだろう。お菓子ね、たまにねごく稀に作るんですけどね、この前ねさくらんぼをもらったんで適当にプリン作ったんですよ。そうです、プリンを作ったんですよ。マグカップでねプリン作ってね、よしじゃあ皿によそうっつってねひっくり返そうと思ったらね逆さに出てきやがった、あの野郎カラメルが下に行ったんですよ。なんじゃありゃ。いや、え、なんでこの失敗の話しかねえんだ。成功した料理の話。そう、お詫びの品で持ってきた料理はね、わりかし好評だったのかな。多分好評。大方好評。なんでね、まあ、成功したんでね、まあ、こういった料理はね、また続けていきたいですね。てなわけでね、なんか漫画の話して、ステッカーの話、料理の話してんな。そろそろ締めますか。はい、てなわけでね、HBK の一人ラジオシリーズ、これからね、多分ね、15回くらい続くのかな。順に上がっていけば。てなわけで、ね、これ持ってね、もしね、これが初めての HBK 聞くっていう機会の人はね、あのインターネット放送でね、いつでも時間があれば聞けるんで、日曜の12時から13時にね、あのラジオモンスターってとこで生放送してるんで、もしね、聞きたいよって人がいたらね、あのインターネットで、検索サイトでね、ラジオモンスターってあの日曜の12時くらいに調べればね、聞けるんで、ぜひね、聞きに来てください。そしてお便り送ってください。今ね、HBK はお便り不足です。3ヶ月経って俺は1回しかお便りを見たことがありません。深刻なお便り不足です。あなたからのお便り待ってます。はい、てなわけで一人ラジオでした。じゃあ次誰だったかな、まあ次の人に期待しててね。じゃあね。